堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。
こんにちは、堀美智子です。今月は資生堂トップビューティースペシャリストの角谷智恵さんをゲストに迎えて、正しいスキンケアの方法について伺っております。角谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
3週目の今日は、正しい毎日のスキンケアの方法について伺ってまいります。多くのお客様と接してらしたんですよね。
はい。
間違ったスキンケアの方法ってどんな経験されましたか？
一番多いのはつけ方です。つけ方がやっぱり強い、ゴシゴシとか摩擦になってるかなーって思わせるような方がすごく多いなと思うんですね。高機能な美容液とかクリームとかを効かせたいっていう気持ちって皆さん終わりになると思うんですよね。せっかく使うんだったら効果を得たいって思う気持ちからか、強く擦り込んでしまう、強くつけてしまうという方がすごく多いような気がしています。
ゴシゴシ
っていうのがまず一つですね。
はい。
肌の表面っていうのは、先週もお話した角層ってところがとっても大切なんですけれども、角層って 0.02 ミリと言われてすごく薄いところなんですね。
0.02 ミリ
ラップぐらいだそうです。それだけ薄いところだから、優しくしなきゃって思いますよね。
そうですよね。強くやったらふにって乗れちゃいそうですよね。
そうなんです。ちょっと強く使ってしまうかなっていう方がすごく多いなっていうのが一つと、あとはシートマスクを愛用される方もすごくたくさんいらっしゃるんですが、これも効果を得たいっていう気持ちからだと思うんですけれども、推奨されている時間よりも長く肌の上に乗せて朝までつけておくですとか、1時間ぐらいつけてますとかっていうことを聞いたりするんですけれども、これもですね、肌の上には推奨されている時間置けばもう十分に潤いは与えられるので、守っていただきたいなっていうふうに思っています。
マスクしてる間にね、寝ちゃうので知らないうちに取れてるっていうか、ズボラな私としては推奨時間も何も大幅にオーバーですよね、多分ね。
潤い感っていうのは、推奨されてる時間ってだいたい10分ぐらいのものが多いかなと思うんですが、推奨されてる時間肌の上に乗せていれば十分に潤いはキープされますし、あとは物によってはシートが乾燥していくものもあると思うんですね。そうすると逆に肌の潤いをシートが奪ってしまうっていうことも。
水分を奪っていってしまう。はい。
物によってですけれどもね、乾いていくタイプのシートだとそういうことも考えられるので、推奨時間を守って使っていただくといいかなと思います。
クレンジングというのはやっぱり必要ですよね。
はい、そうですね。メイクをなさる方にはやっぱりメイクを落とすためのクレンジングは必要になります。クレンジングにも様々なタイプがありますので、メイクの度合いですとか、生活スタイル、どういう場面で、どういう場所でメイクを落とすのかっていうのに合わせて選ぶのもいいんじゃないかと思います。例えば、お風呂でメイクを落とすっていう方の場合には、洗い流せるタイプのものがいいと思いますし、お部屋でメイクを落とすっていう方の場合には、逆に洗い流しのものよりは拭き取れるものですとか、あとはシートタイプなどがあると思うんですけれども、そういったものがいいと思うので、ご自身の生活スタイルに合わせてタイプを選んだりしていただくといいと思います。メイクの度合いを考えた時には、オイルとかクリーム、バームなどは一般的には割とライトメイクからディープなメイクまで落とせるというふうになっていますし、あとはローションタイプとかエマルジョンタイプ、ミルクタイプみたいなものは割とライトなメイクに適しているというふうに言われていますね。これは一般的な情報ではありますけれども。
そうすると薄化粧の方はローションとか。
十分に落とせるということです。
落とせるということなんですね。はい、もうね、目の周りね、パンダみたいになったりね、口紅だけね、人を食べましたっていうような口になったりするんですけど、正しい落とし方。
はい。 まずアイメイクとか割としっかりなさっていて落ちにくいタイプのマスカラなどを使ってらっしゃる場合には専用のクレンジングをおすすめします。口元もそうですね、持ちのいい落ちにくいタイプのリップなどもありますので、そういった場合には専用のクレンジングを使っていただくと周りに広がったりとかもなく、あと負担なく落とすことができると思います。
アイメイク用のクレンジング、
はい、アイメイクとリップが両方一緒に落とせるようになっているものが多いと思います、
は
い、
それは一般的な頬とかなんかのクレンジングより前に、
そうです、先に使っていただいて、で落とした後に顔全体のクレンジングをしていただく、なんとなくなじませるのではなく、きちんとなじませることが大切ですので、顔の隅々まで手の指の腹を柔らかいところを使って優しくくるくると細かな螺旋を描くようにしてなじませていただくことをお勧めします。
マスカラどうやって落とせる？
専用のクレンジングで落とす場合にはコットンにそのローションを含ませて落としていくんですけれども、薄めのマスカラであれば目の上に少し乗せておいて含ませてなじませてあげると落ちやすくなります。その後に上から下に向かって毛先に向かって滑らせるようにしていただくと綺麗に落とせますし、すごくたっぷりつけていてなかなか落ちないっていう方はコットン2枚使っていただいて、1枚は土台にするんです、まつげの下に。その後もう1枚は四つ折りにして角を使って上から挟んで落とすようにしていただくと周り黒くならずにきちんと落としていくことができます。
そうするとまつげが抜けてとかマスカラのあれが目の中に入ったりとかっていう眼疾患、はい、
そうですね。
そういうものの
予防ができますね。
予防にもなる、はい、ということなんですね。口紅は
クレンジング使わずにティッシュで拭いてしまうっていう方もよくいらっしゃるようなんですけれども、そうするとやっぱり摩擦で唇もすぐに皮むけをしてしまったりだとか荒れやすいところですので、唇を拭くときにも専用のローションをコットンに含ませて優しく拭き取るようにしていただきます。
いやね、高齢になるとね、唾液を抑える薬、いろんな病気で使うお薬の中で唾液が出なくなる。そうするとね、唇がカサッカサになって皮がむけてきちゃうんですよ。
日中は必ず口紅をつけていただいたりですとか、乾燥予防にですね、口紅まではっていう方はリップクリームなどを使っていただいて、そして夜ケアをされる時にはカサカサのところってティッシュとかで拭いてしまうと余計に荒れてしまいますので、本当に優しくコットンで唇の上に優しく乗せてちょっと滑らせるぐらいな感じで取っていただくといいんじゃないかなと思いますね。
乗せる程度で、
ね、擦るのではなくっていうことですね。食事をした後に外食の時もそうなんですけど、意外とナプキンとかでゴシゴシ拭いてらっしゃる方をよくお見かけするんですけれども、そういうのも結構唇の負担になりますので、そういう時も抑えるようにしていただくのがいいかなと思います。
擦らないっていうのが鉄則ということなんですかね。そうですね。あと洗顔料、本当に今いろんなのがあります
よ。そうですね。洗顔料はメイク落としと同様に肌に合わせて選んでいただくといいと思います。
肌に合わせる、
はい。例えば感触の好みもあると思うんですね。さっぱりしたものがいい方もいれば、割としっとりと潤いを残すタイプのものがお好きな方もいらっしゃれば、あとは洗顔料にも実は乾燥肌用のものがあったりですとか、美白のケアができるタイプのものがあったりですとか、様々なアイテムが出ていますので、今のご自身の肌の状態に合わせたもの、そして心地よく使えるテクスチャーのものを選んでいただくといいと思います。
クレンジングと洗顔って、洗顔だけでいいんじゃないって思ってる人もいらっしゃるかもしれませんけども。
そうですね。中にはですね、洗顔でファンデーションの汚れも落とせるっていうものもあります。一つでいいんじゃない？二つもできないわっていう方は、そういう洗顔料を選んでいただくことがいいんじゃないかなと思うんですけれども、ファンデーションなどをつけた場合には、洗顔料だけではやっぱり落としきれないんですね。落ちてるように見えても、一周目でお話しした肌のキメなんですけど、拡大してみると、その溝のところとかにファンデーションが残ってたりとかするんですね。
三角の。
そうなんです。
溝のところ。
そうなんです。化粧水などつけた時にその溝とか毛穴から肌に吸収されていくので、そこに汚れが残っているともったいないですよね。
じゃあ洗顔の正しい手順というのをもう一度おさらい的に。
洗顔ですね。
はい。
洗顔はとにかく泡と洗い方と洗い流しを起こさずにちゃんと洗い流すってことが大事なんですが、最初の泡ですね。なかなか皆さん、最近は泡立てネットなどを使って、ちゃんと泡立ててらっしゃる方もいらっしゃるんですが、泡立てネットがなくってもちゃんと泡立てができるので、泡立ての方法をちょっとご紹介したいと思います。
はい。
で、まず、たっぷりの泡を作るためには、手をまずきれいにする。手に油分が残ってたりするとなかなか泡が立たないんですね。メイク落としをした後とかの油分とかが残っていたりすると、なかなか泡が立ちにくいんです。
クレンジングべちょべちょついてるような手じゃ泡ができにくい。
そうなんです。なので、まずは手をきれいにしますね。清潔な状態にします。その後に洗顔料、だいたいチューブに入っているものが多いでしょうかね。チューブに入っているものを適量、だいたい1センチぐらいだと思うんですけれども、広げたら一生懸命この手をずっとこすってらっしゃる方もいらっしゃれば、そのまま顔に行って、顔の上でだんだん泡になるっていう方もいらっしゃるんですけれども、そうではなくって、手に広げたら、手にですね、ティースプーン1杯分ぐらいのお水を3回から4回ぐらいに分けて入れて、乗せて、よく泡立てるんです。ある程度泡が立ってきたら、またティースプーン1杯分を含ませて、また泡立てるっていうのを3、4回繰り返していただくと、もう1センチの洗顔料が、もう手のひらから溢れるぐらいにモコモコな泡になるんです。とっても気持ちがいい泡になるんですね。で、よく泡立てた後に水っぽいといけませんので、手を逆さにした時にも泡が落ちないぐらいの泡になったら成功です。泡立て成功。
でも、ポンプ式の泡が出ちゃうのはどうなんですか？は
い、いいですよ、もちろん。ポンプ式の泡のものを使っていただいても、最初から泡になっているので、肌に摩擦になることなく心地よく洗えますので、もう面倒っていう方は、泡が出てくるタイプのものをお使いになるといいかなと思います。
まあ自分の性格に合ったものを選ぶということなんでしょう。
そうですね。
洗顔。一言でね、洗顔と言っても奥が深いなということ。性格、私のような短気な人は泡が出るのを買った方がいいかなというので、皆さん性格に合ったものをどうぞお選びください。今週のゲストは資生堂トップビューティースペシャリストの角谷友恵さんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ここでコサナから番組パーソナリティ寺尾啓二社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二、小佐奈社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
続いて寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で、神戸女子大学健康福祉学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は先週に引き続き、パーソナル化サプリメントのトッピング機能性成分その6、肝臓の健康のためにというタイトルでお話しさせていただきます。コエンザミ Q10 にも肝機能改善作用があります。コエンザミ Q10 も同様にこの研究者コラムにおいて本当に注目すべきは吸収型コエンザミ Q10 についてその4、肝機能の改善にも有効とのタイトルでお話ししています。肝機能が正常かどうかの評価に使われるバイオマーカーは人間ドックでもおなじみで、最近ではよく知られてきた AST アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼと ALTアラニンアミノトランスフェラーゼという2つの酵素ですが、吸収型コエンザミ Q10 を6週間摂取することで肝機能が大きく改善することが示されています。なお、この吸収型コエンザミ Q10 とはコエンザミ Q10 ガンマシクロデキストリン包摂体であり、低吸収であるコエンザミ Q10 の吸収性を18倍に高めた製剤を意味しています。 Rα リポ酸には 胆汁分泌促進作用があります。Rα リポ酸に関しても同様にこの研究者コラムにおいて Rα リポ酸の効能と Sα リポ酸の毒性に関する論文の要約と考察その8というタイトルでお話ししています。アルコール分解酵素は胆汁から分泌されていますので、胆汁分泌によって効率よくアルコールは分解されますが、前述しているように、加齢とともに胆汁の分泌が減少し、それが原因で中高年になるとお酒に弱くなります。Rα リポ酸による肝臓の能力評価のため、胆汁流量を測定したところ、Rα リポ酸には胆汁循環を刺激し、胆汁液の分泌を促進する効果のあることが明らかとされています。イソシアネート類にも肝臓の働きを高めて、がんの原因となる抗酸化物質や農薬などの有害物質を解毒、排出する作用があります。さらにイソシアネート類は肝機能改善のみならず、血管の老化予防、免疫控除、風邪の予防、活性酸素除去、プロリキン除菌、ダイエット効果、口腔ケア、口内炎とか虫歯、歯肉炎を意味しています。などの効果もあることが注目されています。イソシアネート類の中でも大根に含まれるメチルチオイソブテニルチオイソシアネート、MTBI と訳してますけれども、この MTBI には分子内に硫黄原子を2つ持つことから、さらに高い効果が期待され、大根の MTBI をアルファオリゴ糖で安定化した大根アルファオリゴパウダーが開発されています。以上まとめます。カレーやお酒の飲みすぎによる肝機能の悪化が気になる方は、パーソナル化サプリメントのトッピング機能性成分として、マヌカハニーアルファオリゴパウダー、クルクミン、あるいは還元型クルクミン、コエンザミ Q10、Rアルファリポ酸、大根アルファオリゴパウダーをパーソナル化サプリメントに配合することがおすすめです。
お話は小佐奈社長で神戸女子大学健康福祉学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐奈から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。3つの美肌成分デルタトコトリエノール、フェルラ酸、Rα リポ酸を配合し、環状オリゴ糖で包み込むことによって安定性を高め、肌への浸透力を高めた美容液、コサナのシクロラボラトリトリプルエッセンスホワイトを番組お聞きの10名様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください。コサナの美容液、シクロラボラトリトリプルエッセンスホワイト、プレゼントのお知らせでした。堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。